応援貢献夢の種応援貢献夢の種
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど様々な話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回は2026年1月11日日曜日に行われましたローランドアンサンブルコンサート2026とマイジュエルサウンド2026という演奏会のお話をしたいと思います。そして後半には札幌コンサートホールキタラのお話をしようと思っております。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局札幌スタジオからお送りいたします。はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。札幌はもう雪の壁になっております。もう一面どこに行っても自分の背丈よりも高い雪山がもうそこら中にあって、もう歩くのも大変という感じですが、皆さんのそれぞれの場所ではいかがでしょうか。今日はですね、まず前半に、演奏会のお話ししたいと思います。2026年1月11日日曜日、ペニーレーン24で行われましたローランドアンサンブルコンサート2026と、その後に続けてですね、マイジュエルサウンド2026という、コンサート2つありました。このお話をさせていただきます。実はこの2つの演奏会にですね、私司会として、呼んでいただきまして、司会進行ですかねを、させていただきました。このね、会を、進めていらっしゃる上本聖子先生というね、ピアノの先生がいらっしゃるんですが、まあ、ピアノの先生であり、このローランドのね、音楽教室の先生でもあり、そういう関係で彼女が、取り仕切ってやってくださってたんですけれど、今回2回目ですね、私 お声掛けいただきまして、司会をさせていただきました。すごくね、まずペニーレーン24というライブハウスなんですね。ここはね、ライブをする会場で、普段私はクラシックが分野としてね、専門分野なので、こういうライブハウスというところに足を運んだことがないんですね。それでまず雰囲気が全く違うと。で、舞台上は電子機器がたくさん並んでまして、それで、まあ、ローランドさんのね、電子ピアノだったり電子オルガンだったり、もちろんアコースティックの普通のピアノも入ってました。で、あとは、ベース、エレキベースの方と、あと電子ドラムも入ってまして、ね、もう高度がすごいんですよね舞台上で。まずそれに引っかからないように気をつけなきゃいけないという、足元を気にするということはあまりないので、 で、まあ、私もねおっちょこちょいなんでね、そういうものすぐ引っかかっちゃうので、まあ、そういうものを気をつけ、であとまあマイクもね自分で持ってあのお話をしなきゃいけないので、まあ、そのマイクの扱いだったり、まあ、いろんなこう普段気にしなくていいようなことをすごく気にしなきゃいけないというので非常に勉強になりました。はい、それで、まあ、前半はねローランドアンサンブルコンサートということなので、そのローランドの、教室に通われている人たちの発表会ということだったんですね。それで、まあ、電子類の、ものなので事前に音を打ち込ん でその打ち込んだ音に合わせてその電子ピアノだったり電子オルガンだったりにをこう弾くっていう、そんな感じでしたね。でまたその前もって作る電子音を、まあ、先生がねその生徒のためにこう事前に作っておいてくださるんですけど、まあ、それはかなり時間のかかる仕事なんじゃないかなと。私は実際そういうことをやったことがないので、どれぐらいの時間がかかって手間がかかることかというのはちょっと想像するしかないんですけれど、まあ、一人一人のねその生徒さんのレベルも違いますし、やりたい曲とかにもよると思うんですよね、その打ち込みは。なのでまずそういう事前の準備が非常に大変だっただろうなと思いました。そして、まあ、生徒さんすごい小さい子からどうかな、小学1年生2年生ぐらいかな、から上はもう大人の方まで年齢層はとても幅広い感じでしたね。それで、まあ、前半やはり皆さん発表の場ということでかなり緊張感がある感じ で私なんかからするとね、こういうライブ会場でまずやるという点と、まあ、扱う曲がねみんながこう普段からこれやりたいみたいな曲なので、映画の中の音楽だったり J-POP だったりジャズの音楽だったり、もう心からすごいこうノリノリでいけるような、私からするとそういう曲だったので、すごいこうみんな楽しくこう弾いてくれるのだろうという勝手な想像だったんですけれど、やっぱり皆さんすごい緊張されてたんでしょうかね。もう鍵盤を弾くのにこうすごい集中をされてたというか、それで、まあ、私たちのね専門分野のクラシックとかになるとやっぱり音楽が非常にこうそういう J-POP だったり映画音楽からするとまあ硬かったり表現がねすごい真面目な感じだったりするので、まあ確かに緊張するよなとは思うんですけれど、あでもやっぱり分野が違っても皆さんね舞台の上に乗るというその緊張感はきっと変わらないんだろうなと思いながら横でずっと見守っていました。で私としてはその電子音をいかにこうなんていうんですかね、うまく使うかっていうか、私たちアコースティックのその生身の人間が出す音を別に、ね、マイクとかを通さずそのまま会場に響かすという形態なので全く違うんですよね。でそれの音作りっていうかな、会場ライブ会場にいらっしゃる PA さんもちろんいらっしゃっていろいろこうテストしながら音を作ってくださるんですけど、まあ、そういう別の仕事っていうか弾き手はもちろん弾き手でねやらなきゃいけない、でそういう音作りの人は音作りで専門にいてっていう、全くこう仕事がこう分かれるっていうんですかね、もう委ねるところはもう全て PA さんに委ねるみたいな、そういう形式だったので私にとっては非常にこう新鮮で普段やらないことだったので、とてもあこういう風に音作るんだっていう勉強になりました。で、まあ、あと、まあ、自分はね前半のこのローランドアンサンブルコンサートは、まあ、きちっと台本を渡されその通りに進めてくださいということだったので、その通りに読ませていただきました。そして大 イミングごめんなさい、タイミングですね、次の人の、紹介だったり、ありがとうございましたの声、最後の声かけだったりとかはもちろん自分のタイミングでいろいろ見てましたけど、まあ、基本台本通りだったので、まあ、名前を間違えないとかね、そういう順番を間違えないとか、そういう基本的なところを注意してやればよかったんですけれど、まあ、後半の部のマイジュエルサウンド2026というこちらが結構大変でして、まあ、何が大変かというと、こちらのマイジュエルサウンドというのは、まあ、上本先生ね、この取り仕切ってくださっている上本先生のつながりで集まった人たちということで、ソロの人もいればアンサンブルの人もいれば、まあ、いろいろだったんですよね。レベルも様々で、年代もすごく幅広くて、でその奏者、例えば1番と2番の間のその奏者の人たちがね、入れ替わるときにインタビューをしてくださいと、で事前に質問を投げかけてあるので、その答えを私がもうもらっていて、でそれをその転換の時ですね、次の人の、とバトンタッチの時にインタビューを 2分くらいで入れてくださいって言われて、ここが結構大変で、その、まあ、終わってすぐなのでね、その自分の演奏のことで頭がいっぱいの方にその全然違うそのインタビューをするという、そこのタイミングみたいなのは非常にこう難しいというか、もう一発勝負、もちろんその、ね、ライブの話なので、もう自分の感覚でここだという思うところでいろいろそのインタビューを入れつつ、まあ、その演奏もね自分で聞いてますので、演奏の感想を伝えたりとかで、まあ、間をこうつなげるというそういう役目がありましたので、なかなかこう時間を見つつ舞台上の準備ができてるかできてないかみたいなのを見つつ、さらにインタビューするみたいなね、いろんなことに気をつけながら進めていかなくてはいけなかったというところが非常に大変でした。そしてもう一つ仕事がありまして、こちらの演奏会でトランペットを吹いてくださいというリクエストもあったので、自分も吹かなきゃいけないというその緊張感もありまして、なかなかハードなお仕事でしたけれど、まあ、私のねトランペットは完全にソロとして吹かせていただいたんですよね。それで後半の一番最初に自分で自分の曲をね説明して自分で吹くみたいな、もう完全に自分一人で 3,4 分いただきましたかね。で普段やっぱりトランペットをソロで聞くという機会なんてあまりないんですよね。それでぜひクラシックのね、私の専用本分野ですので、クラシックのトランペットの音色というものをぜひ聞いていただきたいということで、一曲ソロを吹かせていただきました。私もそのライブハウスでそれもトランペット1本で伴奏も何もなく吹くということを、まあ、今回2回目でね、2回目に立たせていただきましたけど、非常に貴重な経験で、スポットライトが当たり、周りの音何にもない中で自分の音だけでこうお客様にね喜んでもらうっていう、本当にもう自分の全てをこうお客様にこうぶつけないと お客様にね届かないので、もうとにかくクラシックの場合は私が思っているのは、まあ、音色が勝負と思ってます。なのでその音色がいかにお客様の心に響くか、そこがもう勝負だと思っているので、とにかくいい音でという一言でねくくると難しいんですけど、その自分の表現を音で伝えるということなので、それがまあ、うまく伝わってたらね嬉しいですけど、まあ、終わってから皆さんに素晴らしい音色だったって、まあ、いろいろ、ね、お話をコメントいただきましたけど、やっぱり音色についてのコメントが一番多かったです。トランペットってこういう音色なんですねっていう、やっぱり皆さんね聞き慣れてないというか、まあ、ほとんど初めて聞いたという多分お客様 ばかりだったと思うので、そのこういう音色なんだということに感動していただけたというのは私は非常に嬉しかったです。はい、それでこのね、マイジュエルサウンドの最後に参加者全員でリレー形式でメロディーをね、リレー形式でみんな演奏していくという最後パフォーマンスがありまして、ね、君の瞳に恋してるっていうね曲をこうみんなで回してメロディーを回して最後終わりにしますということで、私もそこを参加させていただいたんですけど、まあ、すごい盛り上がりまして、こういうねジャンルの違うところで自分のトランペットも吹いて司会もして、まあ、いろんなところを見渡しながら進行役を務めるということがこういろんな点で自分にとってすごく刺激になって勉強になりました。すごくいい機会を与えていただき本当にありがとうございました。この会をね、進めてくださった、人たち、お名前だけ紹介させていただきます。上本聖子さん、河合智子さん、鈴木育子さん、佐原幸子さん、翡翠涼さん、岡田樹さん、本当にこの回2つもね、企画されるのは本当大変だったと思います。お疲れ様でした。また次回もねすごく楽しいコンサートになるように期待してます。頑張ってください。はい、それではここでちょっと一旦休憩を挟んで後半に参りたいと思います。はい、オーケストラでつながろう後半に参りたいと思います。後半はですね、札幌市にある札幌コンサートホールキタラについてお話ししたいと思います。以前私のお友達の人からですね、クラシックコンサートってどうやって調べてるんですかって言われたことがあるんですよね。それでやっぱり馴染みのない人にはやっぱりそのねチケットを取るとか、こう公演がどこでいつねあるのかとかやっぱり分かりにくいと思うんですよね。それで私が普段演奏会をねチェックしている一つの方法として、こう皆さんに知っていただこうかなと思って今回お話ししようと思うんですけれど、札幌コンサートホールキタラというのはですね、中島公園の中にありまして、南北線ですね、地下鉄南北線の、中島公園駅または幌平橋からこう公園の中を通っていくんですね。で、大ホールと小ホールとありまして結構大きなところなんですよ。で大ホールは2008席あります。ですごいアリーナ型でこの舞台の、ね、奏者の後ろ側にも席がありまして、でその後ろ側に5000本以上のねパイプがついてるもう大型オルガンが入ってるんです。すごいいい音色なんですけれど、そういうもうクラシック専用ホールというところなんですね。でここはもうそろそろ30周年になるんですね。1997年7月4日に開館してまして、まあ来年かな、来年30周年になるのかな。で大ホールが今話した通りアリーナ型で2008席で、小ホールもありまして、こちら453席のシューボックス型っていう、こう本当にこうなんていうんですかね、小学校の体育館みたいなこう縦長で舞台が正面にあるっていう感じで、あるんですけれど、まあ、どちらも音響が非常に良いっていう、この音がねそのホール内でこうもちろん響き渡るんですけど、それが奏者にとっても非常に心地がいい、そして聞いてる聴衆の方にも非常にいい音で伝わるという、世界的にもかなりこれ有名なホールになってまして、で海外アーティストとかが、まあ、ここにね来て演奏すると本当に素敵なホールだねっていうコメントが必ず入る というね、別に海外アーティストだけじゃないですよ、日本のねアーティストも皆さんそうなんですけど、東京にあるサントリーホールとかそういうね、名だたるホールに引けを取らない素晴らしいホールです。でそこのホールがですね、キタラクラブという会員制の、クラブを作ってまして、でその会員になるとですね、そのキタラが主催している、キタラホールですね、ホールが主催しているコンサートっていうのが年間でいくつもあるんですけど、それがお安く買えるという、そういうシステムがありまして、私も持ってるんですけど、キタラクラブは、1年間でいくらっていう風な決まりがあるんですけれど、まあ、入会金が500円、それで会員期間が入会時からその年度ですね、年度で区切られるので3月末で終わるんです。なので4月からね入ると、まあ、全額というか3000円になる、まあ、個人会員ですけどね、この3000円ということになるんですけど、まあ、後期の10月から入るとまず半分1500円ということになります。それで、まあ、次の、ね、年からはもう前期分3000円ということで更新されていくんですけれど、これ私実は会員になってまして、で自分の行きたいコンサートをどうですかね、ものにもよるんですけど、一つの公演につき500円だったり1000円だったり、あとまあ、本当にオーケストラの 大きい大ホールでやるようなコンサートとかだと、まあ、もうちょっと値引き率が上がったり、ものによるんですけれど、お安く手に入ると。でその会員の人たちには先行発売で一般発売よりもちょっと早めにチケットが購入できるという、そういうね、いろいろ特典もあって、でその会員になるとその会員のカードをねいただけるんですけど、そのカードを持って提携しているね、例えば札幌パークホテルさんとかかな、レストランのね割引があったりね、 10% 割引とか、あとヤマハさんで楽譜だったりね、楽器のメンテナンスのものを何か買おうと思うと 5% オフになるとかね、そういういろんな特典がついてます。でそういうキタラクラブに入るとそのいろいろねチケットがお安く手に入るということで、今後ねあるキタラホールが主催する演奏会のおすすめ演奏会みたいなのをねちょっとピックアップしてきました。それで、まあ、ちょっと先になるんですけれど、もうチケットが発売されているというねものをちょっとご紹介したいと思います。5月の3日日曜日祝日から3、4、5とゴールデンウィークの時ですね、その時にいつもキタラのホールはキタラアラカルトという催し物をやっていまして、で、まあ、小ホール大ホールでいろいろなコンサートが行われるんですけれど、まあ、その中から2つねちょっとお伝えしようかなと思います。まず小ホールの方でね行われる演奏会、これ3歳からのコンサートっていう風になってます。なので3歳以上のちびっ子からかねずっと一緒に聴けると、お父さんお母さんと一緒に聴けるという演奏会です。5月5日火曜日祝日に小さな楽団のハーモニーという演奏会があります。出演がランス室内楽団という木管楽器が中心、木管楽器とパーカッションですねのアンサンブルの団体なんですけれど、以前私の番組にもゲストで出ていただきましたファゴットの石黒玲さんがリーダーとなって活動されている楽団のアンサンブルなんですけれど、このランス室内楽団の皆さんが、参加されます。そして、これは何時だったかな、午前中だったですね、10時開場10時半開演です。で11時15分終演予定、休憩なしと書いてあるので45分間ですねの休憩なしのショーホールです。でこれが 先ほどお話ししたキタラクラブに入会されてる方々は一般1000円のところが500円で聞けると、ワンコインで聞けると。で18歳以下、3歳以上18歳以下も500円、なので親子で2人で行っても1000円で聞けると。で45分でね、やっぱり小さい子がいるとなかなかね集中力がね持たないっていうのもあるので、まあ、45分って一番こうお客様にとってもいい時間だと思うんですよね。だいたいそれ以上になってくるとやっぱり今もうちょっと早く休憩入んないからとかやトイレ行きたいなとかそういう風になっちゃうんですけど、まあ、45分なので最初にねもう何聞いたらいいかよくわかんないとかね、もうホール行くのでもドキドキしちゃうとかね、そういう風な思いをね持たれる方多いと思うんですけど、一番最初にこう来たらデビューでね行くには非常に行きやすいコンサートだと思います。はい、それで大ホールの方ねでの催し物もう一つちょっとお伝えしようかと思います。5月3日日曜日の祝日、気軽にオーケストラモーツァルトがいっぱいというお題になってます。こちらね5歳から入場可能だそうです。それで、モーツァルトがいっぱいって書いてあるので、これオールモーツァルトプログラムになってます。そして、演奏してくださるのは、札幌を、ね、拠点として活躍しています札幌交響楽団、ね、こちらが、演奏してくれます。そして指揮者として、あとはピアニストとして、あとお話もね MC とかも入れてくれる方が鈴木雅人さん。この方ね私一緒に勉強してたんですよね、アムステルダムで。すごいスーパースターです。でお話も面白いし、ピアノもめちゃくちゃ上手 で指揮者もね指揮もできて、で彼作曲とかもそうですよね、もう何でもできるスーパースターです。でその彼がモーツァルトのね作品を、例えばバイオリンのそこコンチェルトってあるんですけど、コンチェルトっていう分野はソロでね入る楽器があるものなんですけど、そのバイオリンソロの曲だったり、あとフルートソロの曲だったりね、あとは、交響曲第41番ってすごいモーツァルトの中では一番最後かな、もう渾身の作で、すごく素晴らしい曲です。でこちらもキタラクラブの会員料金として S 席が一般は4000円ですけど、こちら3500円で買えます。そして A 席も一般だと3000円のところが、キタラクラブの会員様は A 席2500円で入れます。そしてこちらも5歳以上18歳以下は500円非常にリーズナブルな、ね、この500円っていいですよね、この響きね。もうなかなか今ね探すと500円で行ける演奏会ってなかなかないんですけれど、こういうね気軽にこうお金的にも気持ち的にも気楽に行けるという演奏会では、もうまずねどんなこうクラシックってどんな風なんだろうとかね、思ってる方にはまずファーストステップとしてとてもいいかと思います。2月7日土曜日一般発売になってますので、もうこの放送がね流れてる時は発売されてますので、皆さんぜひ行ってみてください。クラシック音楽というものがどういうものかをね生で体験していただきたい、私はそう思っています。お時間のある方はぜひキタラホールに足を運んでみてください。はい、今日もいろいろお話しさせていただきました。それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネル、オーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。さようなら。